大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。引き続きお願いします。
は
い、
どうもどうも、今日はですね、富山県の船橋村っていう小さな村のお話をしようと思うんです。
はい、
でここはですね、面積が3平方キロ、イメージ湧かないと思うんですけれども、千代田区の面積の3分の1です。
3分の1、
はい、
小さな、
まあ、皇居ぐらいしかないイメージですかね。はい、日本で一番小さな村なんですけれども。
はい、何人ぐらい住んでらっしゃるんですか。
今3000人ぐらい。
3000人、
まあまあの人口密度じゃないですか。
ところがね、はい、30年前は1500人しかいなかったです。つまり人口が倍増してるんです。
なぜ。
でそのなぜこの人口が劇的に増えたのかっていうお話をしたいんですけれども、はい、ここは実は富山のベッドタウンになってるんですね。富山駅から電車で15分ぐらいのところなんです。で本当に事業所っていうか大きな工場って1個だけ工場あるんですけど、うん、それが何にもない、もう畑だらけの村なんですけれども、はい、そこになんでその、人がどんどん増えているのかということなんですけれども、うん、一つの施策はですね、これご多分に漏れず農家がどんどん高齢化して、はい、耕作放棄地だらけになったんですよ。でそこで村長が何をしたかっていうと、その耕作放棄された、農地を村で借り上げて、
はい、
でそれを細かく区分して住民に貸し付ける。住民はベッドタウンなんでほとんどがサラリーマンなんですね。はい、だから農業ができるように、農地を貸すって、それだけじゃなくて、私もこの2年間やってよく分かったんですけれども、農業は難しいんです。だから素人が適当にやっても、うん、ほとんど取れないんですよ。
つまりやっぱなんかしらのこう先達がいないと難しいってことですか。
そ
う
そ
う。
でその本物のその村内の農家をこうトレーナーみたいにして、それぞれがこう農業するのをべったりサポートするっていうのをやったんです。
村を挙げて、
はい、でだからみんなそのサラリーマンの他に、週末とか、アフターファイブ農業をしている
っていうのが一つなんです。面白いアフターファイブ農業。
はい、もう一つ、ここ越中船橋駅っていう駅が、うん、まあ、唯一の駅なんですけれども、その前にですねでっかい図書館を建てたんです。
はい、
でこれ実はもう県からボッコボコにやられたそうなんですね。うん、なんでかっていうと3000人しか人口がないのにそんなどでかい図書館建ててどうするんだと、お前は頭おかしいんじゃないかって、うん、袋叩きにあったんですけれども、はい、それもう日本有数の図書館なんですよ。で実は今一人当たりの貸し出し冊数、住民一人当たり日本一なんです。つまりみんな住民がとてつもなく本を読んでるんですよ。うん、
それはなぜ。
教養レベルが高いんですね。でもう一つね、その図書館のすぐ近くにどでかいホールを作ったんです。でそれが収容人数300人のホールを作ったんです。人口が3000人の町ですよ。すごいな。で普通ね、
はい、
これイベントとかやってらっしゃる方分かると思うんですけれども、このホールを満員にするっていうことは人口の1割がいかないとホールが満員にならない。
ね、うん、
これも県にボコボコに怒られたんですよ。はい、まあバカじゃねえか、うんうん、満員になるはずがないだろうって言われたんですけれども、うん、実はなんで私がこの村を知ったかっていうと、そのホールに私が呼ばれたんです。
はい、
で私の集客力って東名大大都市でせいぜい300人なんですよ。
うん、
だから人口3000人の村での
10分の1が行くほどの集客力はないと。
絶対ない。
はい、
私の読みは5人ぐらいかなって思って。
5人はないけど、
まあ、多くても関係者入れて30人ぐらいだと思ったんですけど、はい、行ったら満席なんです。
なぜ
なぜっていうと今ね厳しい
もん。なぜでしょう。私もすっごい、
は
い、
それは不思議だわ。 いやだってね、やっぱ森永さんってこうやっぱ年齢層からしてもそんなに老若男女全員が知ってる人ではないもん。
でしょ、
はい、若者は知らないよ森永卓郎。
ところがなぜいっぱいになったかっていうと、はい、みんな本を読んでものすごい勉強してるんですよ。だから終わった後ちょこちょこっと話したんですけれども、むっちゃくちゃ詳しいんです。だからみんなの教養レベルがとてつもなく高いんですよ。
だからなぜ
結局ね、何をしてるかっていうと、アフターファイブとか休日は農業ですよね。だから農業を晴れの日はして、雨が降ると図書館に行く。
成功不読
っていうのが、うん、実はこの船橋村のみんながやってることなんです。で、私ね、それでいいんじゃないかなって思うんです。来年バブルが崩壊する可能性は極めて高いわけですよ。だけどその右から左に金を動かして、でアブスク銭を10億100億1000億っていうのを稼ぐよりも、普段は農地でその作物と戯れ、そして図書館で一生懸命いろんな文化に触れて勉強をする、そしてホールには全国からいろんな文化人だとか音楽家だとか来て、それを住民の1割で迎える。でこの暮らしっていうのがいいじゃんって多くの人が思ったから人口がどんどん増えているんですね。で私まともだと思うんです。とてもとてもまともだと思うんです。だから確かにね、この大都市中心部に行かないと飯は食えないわけっていう事情はあるんですよ。現金収入が必要だから。だからそこ行って金は稼ぐけど、自分の本来の暮らしっていうのはその成功うどく作物を作って、そして本を読んでいろんな文化に親しむ、これでいいと思っている人が結構いるんだっていうのが私のすごい感動したところなんです、
うん、いやそれすごいけど、でもなんでそこだけそんな風になってんのかしら。
だってそんなバカでかい図書館なんて、
やっぱり図書館がポイントなのかしら。
図書館とホールと農業です。
で農業ね、
そもそもこの船橋村は富山市に隣接してんですよ、
はい、
で今役所が何て言ってるかって、こんなちっこい村は合併しろって言ってもみんな大都市に合併されちゃったんですけど、ここの村長は絶対嫌だって言って頑張った。そのおかげで人口がどんどん増えている。
その人口は富山県内から入ってきてるわけですか。
基本的にはそうです。でも県外から来てる人もいます。いいんだもん、すっごい。
これやっぱり地方創生のヒントになる要素があればその今人口減で苦しんでる地方自治体も、あ、じゃあこういうふうに船橋村の成功例をこういうふうに応用しようっていうふうに思えたらいいとは思うんですけど。
大成功例ですよね。だって
そう
1500が3000。
ただどの地方の自治体もその農業に力入れて、であと図書館作ってホール作ればうまくいくとはちょっと思えないので、
ただなんかこの都市とのこうバランスを取った、うん、都市に出稼ぎに行く。私東京都に言いに行ったんですよ、
はい、
もう東京の中心部っていうのはもう弱肉強食、金の亡者たち、もう百鬼夜行、魑魅魍魎、もうぐちゃぐちゃの世界です。でそこを否定するわけにはいかないと思うんですけれども、うん、そこは東京中心部に限って私の構想ではですね、環八から東京外環ぐらいのところに深い森を作るんです。だから東京を森でこうずっと囲むんですよ。
だって今家とかあるじゃん。
あ、だからそこは移住してもらって、
ちょっと現実味ない話になってきたな。で
東京駅を列車が走り出すとしばらくするとですね、森のトンネルに入るんです。で森のトンネルを抜けるとそこには田園風景が広がってて、教養があって、みんな優しいいい人だけが 住んでいるっていうこの東京を作りましょうって言ったんですけど、東京都庁が一切興味を示さないどころかへんみたいな感じなんです。
いやそれ当たり前じゃないですか、なんでそんな話に飛躍しちゃうの、今あるものでなんとかならないですか。
いやいやだから、うん、これからね地震も来るし、台風も来るし、だからその外に出れば霊風景があるから、だって大きな地震があった時とか東京空襲の大空襲の後とかっていうのはみんなこう郊外まで歩いていったわけですよ、東京が壊滅する中で、ね、郊外に出るとそこで初めて食べ物にありつけた、これ地震学者と話してたらね、例えば東京この浜松町周辺って芋も大根も何も植わってないじゃないですか、はい、で例えば埼玉に行くとうちのじゃないですよ、うちのじゃないんですけど畑いっぱいあって、はい、そこに作物が植わってるんです、うん、だから、まあ、本来であれば売ってもらえばいいんですけど、そこの地面に食い物があるかどうかっていうのは私は危機的状況の中ではとてもとても大きいと思うんです、
ね、それはだから東京に代入しないでね、例えばその今もう人口減で苦しんでる地方都市っていっぱいあるじゃないですか、はい、そういうところにこう持っていけない話なんですか。
いやいやだからそこはいろんな個性を打ち出せばいいと思うんです、うん、でその文化を大切にするっていうんで村長がね、だから私言ったんですよ、私の B 法館という博物館のコレクションを全部船橋村にあげるから博物館をもう一丁作りませんか、ホールの次にって言ったら、管理コストが高いから嫌だって言葉ないじゃない
ちょっとそういうのは違うかな、
そうかな、まあ、東京都知事にならなくてもいいかな
ですね、
富山県知事もならなくていいかな、
でもそういうなんか、こんな人口減が言われてる中で増えてる村とか町があるっていうのはねちょっといい話ですよね、うん、ただ全体の人数が減ってるからやっぱどっかが増えればどっかが減るわけで、うん、なんかこう絶対にウィンウィンにならないっていうね、
人口が減ったら空きスペースができるんだから、うん、東京を森で囲むっていうのいいと思うんですけど何がダメなんですかね。
いやそれはねやっぱすでにあるものをすごい相当壊さなきゃいけないからですよ、
でもドイツなんてそうなってるんですよ、本当にドイツは大都市の周りを森で囲むんです、
うん、まあまあそういうふうに花からね町づくりの時からそうやって参画してればね、
地方でやっぱり流入してくる人口が若い世代 でその若い世代が子ども2人3人作りたいって思わせるような環境をどうやって作るかっていうのをこれからその地方自治体単体じゃなくて国も含めてちゃんと考えないと限界集落どんどん増えちゃうし、人口もどんどん減っちゃうし社会保障もどんどん苦しくなってくるしっていうことですよね。
アフターファイブ農業はとってもいいですね。だからそういうのやってくれたらいい、海沿いだったらアフターファイブ漁師とか
でしょ、
なんかそんなのがあればちょっとそこに住む理由ができますもんね。
でしょ、でそっから金稼ぐのに東京に行けばいいんだと、
うん、私は思う。それはいい話ですよね。
でしょ、うん、でも私もう10年ぐらい前から芸能人を埼玉県に移住させる運動を北斗晶さんとやったんですけど
初めて聞いたな、
一人も来ないですね。
うん、いい話した後必ずとんでもない話して落とす。
いやいやいやいや
いや、いやでも本当にこのお話はいいですよね。だって森永卓郎さんを見に住民の3分の1、あ、10分の1が行くってちょっとない文化度ですよ。
ないですね、
かなり文化度高い、はい、
私一番少なかった時客3人でしたから、
うん、まあそんなもんですわはい、ありがとうございました。明日は武田砂鉄さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。